ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
どうも。今日はですね、公開から2週目に入って、月曜日かな。
そうですね、2週目ですね。
ラッセル・クロウ主演の煽られ、
はい、
という何ですかね、サスペンス映画なのかな。
そうですね、サスペンス、ちょっとホラー系にも感じるような感じ
ね。この前ヒッチャーを久しぶりに見たら、あれもかなりの煽られだったよ。
まあ、あれは煽られっていうか、なんかあれはどっちかというと本当にホラーですよね。
まあね、
なんかあれ、俺はあの昔チャーリーシーンが出てた映画で、あのプレッシャー壊れた男っていう映画があったんですけれど、
お
あのラッセル・クロウの方を主演にして、それがチャーリーシーンになったっていうのがプレッシャーだったんですけれど、あのちょっとそれを連想させるような映画でしたね。
はい、まあ、煽られ、ラッセル・クロウ主演で、主人公、はい、あ、主演だけど主人公はママさんだったよね。
そうですね、女の人ですね。シングルマザーで、
シングルマザーでね、まあなんか結構、まあね、いきなりネタバレみたいであれなんだけど、あの主人公が結構問題人物で、
あの全く共感できないんですよね。
そう、あんましょうがねえだろって気分になっちゃうんだよね。
それなんかちょっと自業自得なところありませんかっていう感じ。
かなりあるよね。
いやー、なんかこんな共感できないなんか人もなかなか主人公で珍しいなと思って。
いや、まあ俺は共感できないこともないんだけど、まあ、あなたもどっちもどっちだよっていう感じで。
あ、そうですね。
その割にね、息子さんが結構いい子に育っていてよかったねって思う。
そうですね。弟はひどかったですけどね。
なんか弟はね。
あのヒロインのなんか弟っぽいなっていうような言動でしたけど。
弟って誰だっけ？
あの、あれですよ。同居してた。
あ、そうか、そうか、そうか。そうだね。なんかちょっとチャラいっていうか、なんか、ロン毛でね。
ロン毛で YouTuber で金儲けするみたいな感じのような。うん、あの、仕事は捨てないけれど、金を稼ぐ方法は捨てるんだぜっていう感じで。
そうだね、
何も手に職つけてないのにフィアンセがいるっていう。
そうだ。弟の家に主人公のシングルマザーは同居してて、レイチェルはね、ピストリアスさん。この人、出てる人なの？
俺、あんま知らないですね、この人。ごめんなさい。なんか有名なの出てるんかもしれないですけど、あんま気にしたことない人ですね。
そう。で、その当日、朝起きたらいきなり寝坊しちゃうと。寝坊したせいで、美容師を、フリーの美容師なのかな？
そうですね。なんか、セレブとかお金持ちの専属みたいな感じの。
出かけてっては、ヘアメイクとかカットとかする勝負は要してるんだけど、寝坊したせいで、間に合わなくて、もう他の人に頼むわと、顧客を失ってしまう。
そうです、そうです。しかもその時に言われたのが、あんた離婚してから本当そういうところをルーズよねっていう話です。なんか、あれですよね、車の中で本当聞かれたくない話を聞かれてるっていう子供に。
子供にもね、こんな渋滞があるからダメなのよって言ったら、寝坊でしょって言われちゃう。もしもし。
ちょっと待ってください。
あ、はい。
ヘッドセットが壊れたって。ちょっと待ってください。
ヘッドセットが壊れた。今回はね、ズームを用いて、いつもこれまで、スカイプでやってたんですが、今回は、
聞こえますか？
はいはい、聞こえます。ズームでレコーディングをしています。リモートレコーディングで。 そういうわけで、煽られですが、まあなんかね、その、旦那さんと離婚訴訟中なんだっけ？
そうですね、弁護士となんかそんな相談してましたね。
ええー、そんで、その、離婚訴訟中で旦那さんから家をよこせって言われてるんだよね。
そうですね、なんか、それが最初の始まりで、うん、嫌なことが始まる最初のきっかけですよね、一日目。
まあね。
一日の最初。
まあなんで寝坊したんだろう。あ、みなみくん、声がまた聞こえなくなっちゃった。
ああ、ちょっと待ってください。
あ、今綺麗にいい音で入ってるよ。
あ、大丈夫ですか？
はいはい。
ちょっとなんか、新しく買ったヘッドセットが、起動してなくて。
ほう。大丈夫です。
そう。あ、聞こえますか？はい。
前の日遅くまでスマホゲームでもしてたのかな。
なんかそんな下りみたいなのちょろっと出てくるんですよね。ちょいちょいでもこの映画ってそういう伏線ありますよね。
あ、なんかね、スマホのロックをしてないとかね。それで
なんか、あ、ちょいちょいなんかこれ伏線かなと思うところがあるんですけれど。
うん。で、一方ね、ラッセル・クロウは、いきなり家に深夜、殴り込んで、ハンマーで、
元嫁のところ行って、
そう。
あの、今の旦那をあのハンマーで殴りつくか、あの、つけて、あの、家に火をつけるってことやってるんですよね。
そう、それがね、事件でテレビで報道されているという。
でもなんか、純粋になんかこの煽られみたいなことをサスペンスで書くんであれば、俺ここいらないような気もするんですけどね、なんか。
まああのね、ヒッチャーだったらそういうさ、ルトガー・ハウアーの背景が全く描かれてない、なかったじゃん。うん、だからね、これは、こういう人、だからそれが謎で怖い一方、なんだあいつって感じになるでしょう。意味わかんないって。だけど、ここはちゃんと意味、こういう意味ですよっていうふうに丁寧に描いてるんだよね。
ああ、確かにそうですね。なんか、こう、なんか、もう素性知れない方が怖いかもしれないなとも思ったんですけどね、見てて。
うん、まあ、それだとホラーなんじゃないかな。
ああ、やっぱ、ちょっとはそういうところ入れたんですかね、なんか。
うん。まあでもね、その、ラッセルクル、一方で、ホラーだったらさ、純粋なホラーだったら、レイチェルをもっと、純粋な被害者にすると思うんだよね。
ああ、なるほど。レイチェル側にも火があるような形で。
レイチェルはイライラしてて、もう思いっきりクラクションを乱暴に、バッバッバッつって鳴らしちゃって、バーッって、ラッセルクローが、なんか、青信号なのに動かなかったら、そしたらラッセルクローが後ろからやってきて、こういう風に鳴らすんだ。パッパッパッパッパッって。そんで、どうしたんだ、こういうことできないのかつ、わざとよーっつって、思いっきり悪態をつくと、後ろで息子がやめなよーって
言う。息子ほんといいやつですよね、なんか。
いやー、だから、レイチェルがちょっとね、やばいやつ。こいつはラッセルクローじゃなくても煽られてるよね。
まあ、そうですね。
うん。
なんか、その件を息子に少しでも、嫌な思いさせたなと思って、アイスクリーム買ってあげるみたいなことを言って、うわ、なんかダメなやつの言い方だと思って。ここを茶化すんだっていう感じの、なんか嫌な感じも見えましたしね、なんか。
そう。そうなんですよ。そしたら、思いっきり追いかけ回されてしまうという。
結構でも、その、ラッセル・クロウがある意味万能すぎません、なんか。
まあね。
そっか。
そうそう。ちょっとね、その嫌いはあるんだけど、まず息子を学校に送り届けて、したらガソリンスタンドに行ったら、なんかね、本当にそういうところもちゃんと描いてて、いい面でもあると思うんだけど、車にロックはしないし、車にスマホは置きっぱなしにするし、スマホのロックもかけてないし、で、ラッセル・クロウが来てて、もうスマホ取られちゃうんだよね。 まあ、ここら辺からラッセル・クロウがすごいドライブかかってくるんだけど、俺がじゃあ一言文句言ってやるよっつっていたガソリンスタンドの男の客を思いっきり跳ね飛ばすって。
跳ね飛ばして、なんとか生きてたんですけど、対向車に引かれるっていう最悪の死に方しますよ
ね。そうだね、かわいそう。
かわいそうと思って。
そう、中国のショッキング映像とかでありそうな場面だった。
そうそう。ああ、この人死んじゃったんだろうなと思うぐらいなんか、激しい惹かれ方して、ね。
そう、この前さ、中国でさ、なんかもう人の横断歩道渡る人にさ、思いっきり200キロぐらいで走る車がさ、突っ込むのを見てさ、ね、うわーって思ったんだよね。見た？
いや、それは見てないんですけれど。
3人ぐらいもう何十メートルも飛んで、うわ、即死っていう、なんかね、怖かったよ。
今日、煽られじゃないんですけれど、うん、おじいちゃんがタバコ吸って、なんか歩いてるところで、車が走ってきて、クラクション鳴らしたんですよね。うん、そのクラクションに、クラクション鳴らした車に対しておじいちゃんがタバコを投げつけるっていうのを見て。
クリント・イーストウッドみたいだね。
かっこいいと思ったんですけど、いや、なんか、どっちもどっちだなと思っちゃって。
まあね。
いや、なんか、俺は嫌だったんですぐ立ち去りましたけれど。
なんかね、まあ車に限らずね、煽られて、切れたら、それをネットに上げられて、悪者扱いされてる弁当屋の人がいたよ。
いましたね。
あれ、店員がどう考えても煽ってるよね。
まあ、そうですね。そこはうまく切ってあるような気がしますね、ニュースで。
そう、だからね、恐ろしい社会になったものだと。
ああ、まあ。まあ、そうですね。まあ、煽られる問題は俺もいろいろあるんで、まあ。
そうだね。
なんとも言えないですけど。
煽られて切れたら負け。
まあまあ。それは最近痛いほど分かってて、俺途中でラッセル・クロウの気持ちも分かりましたけど。
うん、まあどっちかというとね、ラッセル・クロウに共感しがちな、何しろそのシングルマザーのレイチェルがひどすぎて。
そうですね。
だから、謝れつってもちゃんと謝んないしさ、あそこでちゃんと謝ってたら問題終わってたじゃん。
まあそうですね。ラッセル・クロウも一応子供がいるところでは、最初はそういう素振り見せなかったですもんね。一応お母さんを立ててあげようみたいな感じで、うん、謝れよっていう感じで。
うん。
なのに、それでブチ切れちゃってっていうので。
ねえ、その後謝っても、心から謝ってないし。その前の段階だったら心から謝ってなくても多分許してもらえたんだよ。
まあ、その後はあいつもあいつで薬物、一応精神安定の麻薬みたいなの飲んでましたから
ね。麻薬性の痛み止めみたいなのを飲んでるんだよね。そう、だから、撃たれても割と平気っていう。
そう。
本当かな。
いやー、どうなんでしょう。でもすごい痛がってはいましたけどね、なんか。
ねえ。
俺も撃たれたとか言って、電話しながら言ってましたけど。
でも体に穴開いてたら、もうなんか動く気力とかなくなんないかなって思うんだけど、俺もうちょっとさ、転んで撃っただけでもうすっごいモチベーション下がるよ。
ああ、あの体型だからそんなに入らなかったんじゃないですかね。もしくは弾が抜けたっていう状態で、体内に入ってなかったっていうので。う
ん、いや、それでも穴が開いてたら辛いよ、きっと。
まあ、そうですね。それを薬物である程度、
ねえ、
言ってたんですかね。
そのぐらいの痛み止めなら俺も欲しい。
あれですよね。でも、ラッセル・クロウも用意いいなっていうのが、スマホ盗んでSIM変えて、自分の中ガラケーに入れて。
そう、ガラケーに入れて、リモートで通話しちゃうという。
で、多分、3、4分間の間に、あれですよ、カバン調べて、うん、パッドがあるかどうか確認して、それをわざわざわかりにくいところにガム手で貼っとくとかなんか、万能好きないかっていう感じの。
iPad みたいなラッセル・クロウの私物じゃないの？
あれ私物なんですかね？
多分そうだよ。こんなところにパッドがあったって言ってたから、多分あの二人のものじゃないような気がするな。
ああ。俺てっきりあの家族のものかと思って。
そこまでやったらね、それこそパッドにパスコードとか入ってるでしょう。
ああ、スマホをなんか連動させるどうのこうのって言ってたんで、
お母さんの
てっきり相手を。
うん。お母さんの中だったら、パスコード設定してないだろうけどね。
はい。いやでもなんか、結構そこは有能なんだと思って、見てましたね、
うん。そうそう。結構細かく小細工するんだよ。あいつ面白かったね。お母さんの離婚弁護士が待ち合わせしてて。
待ち合わせしてて。
あいつがのんきなやつでね、目の前に殺人鬼がいるのにさ、おいおいおいって、こいつは本当に間抜けなやつだよみたいな。
あもうこの人いや死んじゃうんだなと思いながら見たら、まさに最悪な殺され方するというか。
そうそうそう。
パンケーキ切るやつで殺されてましたもんね、なんか。
ねえ。
で、またすごいのが、それを平然とやるじゃないですか、あんな人がいっぱいいる中で。
うん。
ラッセルプロがもう人生終わったみたいな感じで。
そうそうそう。その辺はね、あれヒッチャーのルトガー・ハウアーと同じ心境を感じたけどね。
あそこから、やっぱり狂気が増してくっていうか。で、あと、うん、お前の携帯の中から、なんか、元旦那にお前の預貯金全部送るとか、なんか、次誰殺してほしいとかっていう電話をかけるっていう、あの悪度さとか。
多分、全部 Google の暗証番号を設定してるからすぐできる。
意外とでもそういうところはあのだらしない感じでもやるんだなっていう感じはありましたね。なんかあのシングルマザーの方は。
うん、そうだね。
でも俺が唯一この映画でやってほしくないなっていうところがちゃんとやってなくて俺は良かったですよ。
ほう、なんでしょう。
それこそさっき言ったガソリンスタンドのところに宝くじ買ったじゃないですか。
うんうん。
あれが最後の最後に事件すべて終わって当たりましたよみたいなエンディング絶対嫌だなと思って。
ああ。
変に伏線かけてた人だからな、かけてるような脚本だからそんなこともあるんじゃないかと思って途中から。
そういえばなんで宝くじその後何にもなかったもんね。
あれがリアルなのかなとか思ったんですけど、うん、いやなんかこの監督。
めっちゃ金困ってるのに結構買うなって思ったんだよね。
この監督のなんか今までのやり方だと最終的にこんな悪夢過ごした人にこんなハッピーなことがみたいな変なエンディング作ってほしくないなと思ったらそこは無視されてて俺は良かったです。
単に金遣いが荒いっていう描写だった。
まあ、そうですね。なんか、あれだけでも現実逃避したかったって感じなんですかね。なんか、そこにちょっとリアルを入れたかったんですかね。
この監督は他にどんなの撮ってるの？
この監督なんでしょう、俺もあんま知らないですね。
今なんか他のも見たみたいな感じで言ってたけど。
いやいや、この映画に関してさっき言ってた、なんかこれ伏線だろうなっていうのをなんかやたら話すんで。
ああ、そうか。
なん
か、
それでなんか、そのシーンが、そういうのがあるのかなと思って、宝くじにはと思って、
うん。他のはね、監督作品が幸せでお金が買えるわけっていうのが、2009年のデミムーアが出てる映画であるけど、まあ、レビューは0件で評価も 2.7 だから、全く、
はい、ほぼ。タイトルぐらいは聞いたことありますね。
本当。
ええ。
あんま面白くなさそうだね。
ですね。
あらすじも出てない。映画 .com で。
でもまあ。
制作総指揮で、レッドバレッツっていうのがあるけど。
レッドバレッツ
?2011 年アメリカ。ああ、もうこれこそもう、評価の得点すらない、全く誰も見てない映画。
ああ、2011年以降って俺、ビデオ屋にそこまで行かなくなったんで、
うん。
こう、そこまで触れるなくなったっていうのもあるんですけれど、あんまり聞いたことないですね。
う
ん
う
ん、
まあ、レンタルも出てるかどうか怪しいもんだよ。
そうですね。結構、スカパーオンリーでやりましたとかっていうのも最近ありますからね。
うん。まあ、でも日本じゃ公開したのかな。ちょっと待ってね。まあ、そんなの調べてもしょうがないんだけど、レッドバレッツはね、レッドバレッツは、2011年制作っていうだけだから日本では公開されてないね。アマゾンで配信がされてるだけだ。
ああ、じゃあ本当。 さっき言った作品も幸せがお金で買えるわけも多分、その頃のデミムーア考えるとそこまでお金かかってる感じもしないで。
そうだね。日本公開での情報もないから、
ビデオするかなんか。
そう、アマゾンプライムビデオでは、会員特典で、ただで見れるよ。
あんま見たいとも思わない。
そうだね。もうこれを見るなら、もうちょっと他に有意義な映画を見た方がきっといいんじゃないでしょうか。
そうですね。ただなんか、この作品が分かってるなっていうのは90分ぐらいで終わるっていうのはやっぱよく分かってます
よね。そう、素晴らしかったよ。面白かったよ、実際、煽られ。
面白いです。
うん、俺大好きだよ。
これぐらいのスピード感の、あのサスペンス映画ってやっぱいいですし、うん、あの、変になんか、こう、こんがらがってないっていうか、ストレートじゃないですか。
そうそう。俺はその、ラッセル・クロウの背景もちゃんと描いてるところはね、気持ちが良かったよ。
ああ。なんか、もう少しそれこそ、激突みたいな感じなのかなと思ったら、そういったところだけじゃなくて、うん、ちゃんと、あの、車降りて、そういったところのシーンもありましたし。
そうだね。
いや、ちゃんと良かったですね。あの、子供がなんかゲームの話してて、うんうんうん、それを作戦にしようっていう、なんかすげえ安直だなって思いましたけど。
そう、あれも良かったよ。
でも、あれですよね、おばあちゃんち行ってからの反撃は、ちょっと予想外だったなっていう。
うん、ものすごい
良かったです。
ただね、このお母さんのさ、まあ、そのゲームで反撃するとかいいんだけど、息子連れてくんなよとかさ、
そうです、
ね。判断大丈夫かよってもう、いろいろ気になるところはあったんだよね。もう学校にいた方が絶対安全だってって思う。
まあ、そうですね。
うん。
判断を間違い続けたって感じもしますよね。
警備員とかいるんだしさ、お母さんが連れ回すより安全でしょ、きっと。
そうですね。あと、やっぱちょっと衝撃的だったのは、あの、弟のフィアンセが殺され方みたいなのが。
ああ、なんか、そうだね。
護衛のために持ってた、あの、包丁を利用して殺すとか。
うん。
ああいったのはなんか本当に、うん、ちょっと考えたかなっていう感じがして。
まあ、まあ、弟と妹を、まあ主人公、お母さんをね、追い込むためとはいえ、ちょっとそこやりすぎだよね。
まあ、あいつにとってはもうどうでもいいって感じ。世間なんてもうどうでもいいって感じで、
うん、
スカッとすりゃいいって感じの復讐劇ですから
ね。もうただの殺人鬼だよね。
また、ラッセル・クロウの体型がもう今回すごいじゃないですか。
すごい太ってたね。
すごい、最初、あの、予告見た時最初気づかなくて。
うん。
この丸い人がっていう。最近、ね、あの、プルー・オブ・ライフっていう20年前ぐらいのラッセル・クロウを見たんですけれど。
うん。
その時もうすっげえシュッとしてるんですよね。今と本当に全然違って。で、この人アカデミーであの、ビューティフルマインドって作品撮ったじゃないですか。
うん。
あの時に太ったっていう、役作りしたんですけれど。
おう。
その時でも全然、あの、元の主人公より痩せてたっていう話してたんですけれど。
おう。
今回の方がその人に近いんですよね。なんか、体型的には。
2002年、ビューティフルマインド。
ええー。
すごい痩せてる、今、写真見たら。
全然今の方が、あの、その時の、あの、演じた役の人に近いんですよね。やっぱ年取ると痩せにくいのかなとか、なんか、演技のために太りましたって感じでもないんですよね、今回。
だってさ、アイワンフィストの時とかさ、もっと痩せてムキムキじゃなきゃいけないのにデブだったもんね。
そうですね、あの、ヒットしなかったですけど、ザ・マミーの時も本当に太ってましたもんね、なんか。痩せれない体なのかなと思って。
そう思うと、ラッセル・クロウ映画、だいたい見てるな。
ああ、ラッセル・クロウで俺一番覚えてるのは、豊川悦司とあの共演した映画ですね。
なんでしょう？
ノーウェイ・バック、逃亡遊戯っていう、
ノーウェイ
2005年か6年ぐらいに、俺ラッセル・クロウってこれで初めて知って。
ほう。
その後、グラディエーターで あのアカデミー撮るとは思わなかったんですよね。すっごいなんか、
グラディエーターは2000年だよ。
いや、もっと前ですごいなんか、 安っぽい外人の人で、なんか V シネみたいな映画だったんで。
ほう、ここには出てないな、まね、LA コンフィデンシャルとか出てるもんね。
ああ、それもまあ、あれですよね、
うん。
あの、大ヒットでメジャーになったって感じの。
そうだね。クイック&デッドも出てる。
ああ、クイック&デッド大好きですね。
うん、俺3デイズ好きなんだよね。
あ、3デイズいいですね。
あ、あと3時10分、決断の時もむちゃくちゃ面白いよね。
ああ、ジェームス・マンゴールドの、いいですよね。
うん、
あいい映画に。
出まくってんね、アメリカンジャーナリストとか。
そうですね、なんか。ああ、そういえば本当結構持ってるな、ブルーレイも俺。
そうか。
あれです、何でしたっけ。デンゼル・ワシントンと出たバーチャオンシティっていうとんでもない映画があったんですけれど。
お
う。まあ、それも好きでブルーレイ持ってますしね。
おう、それは知らないな。6月にトゥルーヒストリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングっていうのも出てるよ。
あ、ケリー・ギャング、はいはい。あの、ヒース・レジャーか誰かで、あの、何年か前に映画一本やってますね。
ほう、これは新潟やんのかな？
いや、あの、俺も映画秘宝と予告ぐらいしか見たことないんですけれど、
うん、
今のところどこでもチラシは見たことないですね。
面白いのかな？
予告見る限り結構バイオレンス映画っぽくて、なんか前出たヒース・レジャーの映画とは全然イメージ違いましたね。
ほう。まあでもね、ラッセル・クロウが出る映画は割と結構面白いというのが、この履歴を見るとわかるね。
そうですね。2000年以降はなんかやっぱ見てますね、何かしら。
そうだね。さあ。
なんかここ最近なんかラッセル・クロウのキャラクターをほぼジェラルド・バトラーに捉えてる感じもある。
そうだね。俺今日ね、グリーンランド見たよ。
あ、俺今日のあの、レイトショーで見に行く予定です。
ああ、グリーンランドまあまあ面白かった。
ああ。俺はものすごい楽しみにしてました、あれ。
うん。なんかね、映画館で映画見るのが、ちょっと、先週あんま見なくて、あ、久しぶりに結構、スケールの大きいの見れてよかったな、みたいな。
ああ、トラブルインハリウッドめっちゃよかった、トラブルインじゃないや、カムバックトゥーハリウッドすごい面白かったですよ。
あ、ほんと。それはね、水曜日に見ようと思います。
イオン西はなんか、ここ最近ツボに入るぐらいいい映画やるんで、
ねえ。
こう言ってますね。
そう、イオン西が今一番頑張ってる気がする。
ええー。あ、それとあれですよ。あの、ジョー・カーナハンっていう監督の新作。
はい。
あの、主演メル・ギブソン、あ、メル・ギブソンが悪役の映画今 T ・ジョイでやってますよ。
ああ、あれでしょ。うんと、SF のやつでしょ。
ええー。
なんだっけな。
コンティニューっていう映画なんですけど。コンティニューだ。
それはね、明日行こうと思ってた。
ああ、俺も明日あの T ジョイのあの、割引の日なんで、ちょっとそれで見ようかな。
割引の日なんだ。
あの、キネゾーっていうので、はい、あの、見ると、あの、1300円です。6月30日まで。
そうなんだ。そうか、俺は夫婦50割で見ようと思ってた。
ああ、もしかすると合うかもしれませんね。
そうだね。さあ、そういうわけで、煽られ他に何かありますか？
いやーとか言って、いやめちゃくちゃでも面白かったですね、なんか。
ねえ。短く
て。でも人数、見てる人が3人ぐらいしかいなかったですね。
ああ、そう。
ちょっともったいないかなと思いました。
ねえ、まあラッセル・クロウだけだし、こんなサスペンス映画は、あんまり今見に行く人は新潟にいないのかな。
まあ、あれですよね。アマゾンプライム流行ったら、やっぱりこれぐらいの映画ってアマゾンプライムで見れればいいやっていう人が多いんですかね。
うん。
いや、でも結構、ユナイテッドでも結構いい音響で迫力あったんで、かなりおすすめなんですけどね、なんか。
そうそう。よかったですよ。最後。ママさんも頑張ってて。
ただ最後の一つ、ちょっとネタバレ入るんですけれど。
あ、ちょっと声が変になったよ。
あ、ネタバレがちょっとあるんですけれど。
あ、今声が急に遠くなったんだけど。
あ、そうですか。これで届きます。
あんま全然変わんない。悪いまんまに。
ちょっと待ってください。これでどうですか？
ダメ。
あ、ダメですか？なんか、やっぱ、俺の携帯もおかしいのかな。
じゃあ、俺が代弁するんで言ってください。
あ、
最後。
あんな大きい事件が起こったのに。
あんな大きい事件が起こったのに。
警察すぐ返すんですね。
警察がすぐ返す。
なんか、もう帰っていいですよって。
治った、治った。
もう帰っていい。
うんうんうん。
もう帰っていいですよって。
そう。警察がね、ろくに取り調べもせずに、結構ね、あれだよね、なんだっけ、ほら、やり返すこと。
ああ、自己防衛。
自己防衛っていうか、正当防衛だ。
正当防衛、はい。
そう、正当防衛だっていうのは、まあ、多分わかるけど、それにしたって殺人は殺人だから。
だって、あんなにテレビで報道されてるわけじゃないですか。
ねえ、そんなに取り調べもせずに、もういいよ、なんつってね。
で、最後車運転してなんかまた煽られそうになって、クラクション押しそうになって、
うん、
幼かったことに対して息子がそれでいいんだよ、みたいなことで終わるじゃないですか。
そうだね。
あれと思ってます。まあ、宝くじ当たるよりはいいエンディングですけれど。
うん。まあ、ママさんもね、うん、ちょっと反省したし、よかったじゃないですか。
まあ、よかったですけど、何でしたっけ、弟がどんな状態になってるかが、全く表してないですよね。
そうだね、弟はもう、まあ、とりあえず、命は助かったって言われたんだっけ。
命助かっても結構な火傷はしてるはずだよね、と思って。
ねえ。
いや、
さあ、そういうわけでね、ちょっと、煽られても怒ったら負けですよという映画でした。
はい、痛いほど分かってます、今。
さあ、少々、音声がお聞き苦しいところがありましたが、どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。はい。
ではまた、さようなら、
はい。失礼します。
失礼します。
注文した料理と
あの映画
この映画
味わうの